ヘブル人への手紙の9章ですけれども、手紙の内容がもう本当に山頂に向かってどんどん登っている感じであります。著者が語りたいこと、ヘブル書のもう最初の本に書いてありましたが、天の大能者の右に着座されたイエス様、実は8章のその初めにもそのことをもう一度このはっきりとパウロ、著者は話しているわけですね。大能者の右の座に着座された私たちの大祭司ということであります。そしてこのイエス様を通してこの神様に私たちが大胆に近づくことができるようになったんですよという恵みについて私たちは学んでいます。実はこの前の日曜日の朝のメッセージの中で、神の宮の戸を開けるということがまさに私たちがキリストにあって神に大胆に近づくその特権の話だったんですね。で、著者はメルキデゼクについて詳細に語った後で、8章においてこの大祭司が聖女の中に入ることができ、聖女の中に入ったんだという話をしました。けれどもちょっと話が途切れて、この新しい契約、さらに優れた契約が約束されている、エレミア書に約束されているということをですね、この8章で見ていきました。で、9章は今度はさらに優れた聖女になります。地上にある聖女を述べた後で、でその聖女が映し出している実体の天の聖女、これを語り始めます。では一節ですが、初めの契約にも礼拝の規定と地上の聖女とがありました。でこの初めの契約がモーセが仲介者となった古い契約のことで、出エジプト記を思い出してください。イスラエルがエジプトを出ました。そして旅3ヶ月ほどしましたけれども、シナイ山の麓にまで行きました。そしてそこでモーセがシナイ山に登り、神と出会い、そしてまた降りてきて、主の命令に聞き従えばあなた方は宝の民なんだよということをですね、約束をしたんです。そして今度は神ご自身が10回の宣言を行われて、でその後で裁きつかさ、この裁判官が知るべき定めを掲示してですね、で、モーセが、このシナイ山から降りてですね、そしてその契約をですね、イスラエルの民と結びました。出エジプト記の24章に書いてありますけれども、でその石の板に書かれたその契約の書を持って、生贄を捧げ、その血をですね、血を、このイスラエルのために振りかけて、そしてその契約の書にも振りかけて、そして契約を結び、そして改めてもう一度シナイ山に40日40夜登ったわけなんです。でそこで示されたのが、地上のその幕屋の型だったんですね。また他には大祭司の装束であるとか認職式であるとかですね、このそこで示されたわけなんです。でということで、この一節に礼拝の規定と地上の聖女とがありましたとあります。で二節に幕屋が設けられ、その全部のところには食台と机と備えのパンがありました。聖女と呼ばれるところです。また第二の垂れ幕の後ろには至聖所と呼ばれる幕屋が設けられ、そこには金の香壇と全面を金で覆われた契約の箱があり、箱の中にはマナの入った金の壺、目を出したアロンの杖、契約の2枚の板がありました。また箱の上には食材以外を翼で覆っている栄光のケルビムがありました。しかしこれらについては今いちいち述べることができません。で今話しました出エジプト記の25章以降に書いてある聖女の中身なわけなんですね。この全体をこう聖女と呼びますね。幕屋と呼びますし、聖女と幕屋と呼ばれる理由はこの幕でできている住まいだからですね。で、板 ですね、この細長い板を組み合わせて、下に簽があってですね、そして組み合わせて、そして上は幕で覆います。で、東の方から入るところが、これが幕になっていまして、そこに紫と黄色と白と金と、あとは何でしたっけね、忘れましたね、青ですね、の糸で、撚り糸で織られて、そしてケルビンも織られてですね、でそこ入っていくわけなんです。で、そう入っていくとですね、ちょうどその上から見ると、このちょうど今この説教壇のですね、長方形ぐらいですよね、1対2なんですよね。で、けれども、その第一の幕をこの入っていくと、さらにその聖女の中に垂れ幕がありまして、でその垂れ幕は第二の幕であって、それを通り抜けると至聖所があって、そこが正方形、あるいはもう高さも同じなので立方体になっているわけですけれども、でそこを至聖所と呼んで、でこっちの手前の方は聖女と呼ぶんですね。ちょっとややこしいですけれども、聖女。全体も聖女というんですけれども、その至聖所と聖女に分かれているということですね。で、入っていくと左手にメノラ、燭台があるわけです。で、祭司が絶えずその灯火が消えないように油の調整をしていくと。で、右手にはパンを供える机があって、十二のパン、イスラエルの十二部族を表しているパンがあると。週ごとにそのパンを取り替えます。で、祭司はそれを食べて礼拝を捧げるわけですね。で、真正面にその垂れ幕に接するように金の香壇があって、その香を焚いて主への祈りとなっていくんですけれども、垂れ幕をくぐると、至聖所であります。で、その至聖所の中には契約の箱があって、その中にマナの入った壺とアロンの杖と十戒が刻まれている契約の板が2枚あるわけですね。マナの入った壺というのは、このマナを神が与えられたことを覚えているために、その壺であって、そしてアロンの杖は、コラが反乱を起こした時に、アロンが神に選ばれた祭司であることをですね、示すためのものでした。そして、その契約の箱の上に贖いの蓋があって、で2人のケルビムが翼をちょうど交差させる形で、この彫られてるわけですね。これ一つのも金ですね、純金で作られてますけれども、でそこは燭台のような照明器具がないにもかかわらず光り輝いている。これをシェキナーと言いますけれども、シェキナーの栄光がある、それは主がそこにおられるということなんですね。で、ここで気になってる人がいると思うんですね。4節で金の香壇が至聖所の中にあるように書かれているわけなんですね。で、実際に旧約聖書の方を見ますと、至聖所ではなくて、その聖所の方のこの幕の方にこう接する形であるわけなんです。で、もっと詳しく見ると、この金の香壇っていうふうに書かれてなくて、香に属するものっていうふうになんか訳し得るらしいんですね。で、金の香壇はそこのさえっとま聖女の方にはあるんですけれども、聖女の方の役割を果たしているのではなくて、大祭司がその至聖所に入るときに、自分を覆うようにして、その煙が自分を覆うようにして、そして主の前に出ていくと。で、殺されないためなんだっていうふうにレビ記の16章に書いてますけれども、そのためにあるのであって、至聖所に属しているわけなんですよ。その役割としては至聖所に属しています。このような形で、イスラエルの民は礼拝と栄光に、神様の栄光に預かることができた素晴らしい民族ですね。こんなこう祝福された、愛されている民族はないわけですね。神の一方的な選びの民であります。で、ユダヤ人はそのことを誇りに思って礼拝を捧げていて、それは正しいです。誇りを持っていいことです。ところが、今ヘブル書の人が話しているのは、それよりも優れた礼拝が私たちに与えられているんだよということなんですね。 で、6節ですが、さて、これらのものが以上のように整えられた上で、前の幕屋には祭司たちがいつも入って礼拝を行うのですが、第二の幕屋には大祭司だけが年に一度だけ入ります。その時、血を携えずに入るようなことはありません。その血は自分のために、また民が知らずに犯した罪のために捧げるものですと。詳細に聖書にあるものを話した後で、そして今話しているのは、ヨムキプール、贖罪日ですね。レビ記の16章に詳しく書かれている大祭司の務めなわけなんです。この至聖所に入るのは、年に一度だけ。聖所はもうほぼ毎日そこで祭司たちはいるんですね。そこで奉仕してるんですけれども、年に一度だけそこに入ると。で、その役目はですね、イスラエルの罪の贖い、罪の贖いの総清算って言ったらいいでしょうか。一切合切をそこで神がイスラエルの罪を許すと、ご自身でお決めになる日なんですね。で、大祭司がそのことを代表して主の前で贖いをするので、本当に特別な役割なんですけれども、いつもの装束ではなくて、白い亜麻布の装束に着替えてですね、で、1頭のお羊と2頭の親木を用意します。で、大祭司が至聖所に入るときに、まずしなければいけないのは自分自身の罪なんですね。自分と自分の家族のための罪、これを、携えていかなければ、この自分自身が殺されてしまうわけなんです。まず自分の罪の贖いを行います。そして、その流された血を携えて、炭火でこの香を焚いたものを持って至聖所に入るわけですけれども、で、その香から出る煙、雲って書いてますけれども、それが贖いの蓋を覆うようにこうしていくと。そして携えた血を贖いの蓋の前で振りかけるわけなんですね。で、そして大祭司は外に出てきて、今度は2頭のヤギがいますけれども、それくじ引きによって1頭を罪のための生贄、イスラエルの罪のための生贄にします。で、もう1頭はアザゼルと、新改訳はそのままヘブル語を訳してくれている。これはいい訳だなと思いますね。日本英語で言うとスケープゴードというふうによく言われて、このスケープゴーとですね、ごめんなさい、スケープゴートと、よく言われますけれども、まずその罪のための生贄をですね、大祭司がほふって、それを血を携えて至聖所に入って、ところで、この入る時全て一人で行います。他の祭司はその礼拝に加わることができず、で、イスラエルの罪の告白をその至聖所の中で彼が行い、そして先ほどのこの贖いの蓋の前でこの血を振りかけて、で、出てくるわけです。で、残りのヤギ、アザゼルは手を置きます。で、罪の告白をします。そして、この春が彼方まで、この見届けてさまよわせるんですね。でも見えなくさせるということを意図的に行います。ユダの荒野のところにですね、この送ってって、記録に残っているのは、もうその神殿の上のところに祭司を立たせてですね、そしてもうそのオリーブ山のところに立たせて、そして本当に信号を送るような形で、本当にはっきりと見えなくなったということを伝言でですね、伝えていって、それで罪が全部遠ざけられたということ、東が西と遠く離れているように、私はあなた方の罪を遠く引き離すと、これをですね、行うわけなんですね。その血によって罪が取り、その贖われて、そして罪が遠くにもう神様が葬ってくださったわけなんです。で、ここまでがその旧約におけるそのモーセの幕屋なんですけれども、次に解釈ですね。これを今の私たちにどう当てはめればいいかということを、この8節から著者が話していきます。で、これによって聖霊は次のことを示しておられます。すなわち、前の幕屋が存続している限り、誠の聖所への道はまだ明らかにされていないということです。聖霊が今著者を導いて、 この地上の幕屋の意義を話しています。2つの解釈あるんですね。これ実はですね、私すごく悩んで、訳し方が2つあるんですよ。1つ目はこの新改訳の訳し方なんですけれども、モーセによって設けられた地上の幕屋全体、これが前の幕屋ということで、それが存続している限り、まことの聖女への道、つまり天への道、これが明らかにされていないですね。まことの聖女への道が明らかにされていない。この意味によれば、そのイスラエルの人たちが、キリストが現れた後もですね、その神殿に頼っていて、それによってその礼拝を捧げていることによって、キリストが入られた天にあるまことの聖女が見えなくされている、遮られている、明らかにされていないというふうに見ていくことができるわけなんです。ところがですね、新共同訳と口語訳を見ると、ここの前の幕屋というのが第一の幕屋、あるいは前方の幕屋と訳されています。そして先ほどの真の聖女というのは、実は3節に出てくる至聖所と同じギリシャ語が使われています。ですから、それを見ていくとどういうことになるかというと、前の幕屋、つまり聖女、第一の幕屋が立っている限り、至聖所への道はまだ明らかにされていないという読み方になるわけなんです。で、この読み方に従いますとどういうことかというと、もう幕で包まれちゃってるわけなんですよ。仕切られちゃってるわけなんですよ。で、それで祭司が入ってって、そして垂れ幕があって、その中で大祭司が煙を煙あのその雲栄光の雲によって、その食材街を覆うような形で、そのようにしていくつものこの、レイヤーというの、この層があってですね、仕切りがあって、その奥の奥のところでこの神様への道があるという、そういう意味合いになってくるわけなんですね。いずれにしてもですね、どっちもその通りなんですね。どちらの解釈もいい適用ができますね。地上の幕屋に望みを置いたままだと、まことの聖女である天の望みを抱かせられなくなるとですね。これも可能だし、また地上の幕屋においては仕切りがあって、聖なる神への道は遮られているということも事実です。で、これが今の私たちのにも当てはめることができます。キリストがすでに来られました。そして神への道は大きく開かれています。イエス様が黙食の最後で呼びかけているのが、私は渇く者には命の水の泉から与えなしに飲ませる。で、このように言っています。けれども私たちが自分の心の中で仕切りを設けて、と仕切りというのは自分の、その、何て言うのかな、後で詳しく話していきますけれども、何とかして自分で自分を贖おうとする努力、その社会的な文化的な仕切りもあるでしょう。いろんな仕切りがあると思いますけれども、自分と神との間にその隔ての壁を設けていくことによって、ちょうどイスラエルの民が地上の幕屋でないと神様に仕えることができないというふうに思っていると同じことをしてしまうわけなんですね。そしてまた、その地上の幕屋を見ていくことによって、真の幕屋が、真の聖女が見えなくなっていくということについてもですね、その目に見えるものにその焦点を当てていくことによって、そして本当に天のその幻というか現実ですね、リアリティですね、そこに接することができていない、目に見えることだけに心を向けていることによって、天の聖女が見えないという妨げにもなっていくわけなんです。時に教会でさえが、その教会の活動でさえが、ちょうどイスラエルの民が神殿があったのと同じように、それが一つの宗教活動となって、それで本来ならば天の聖女からの促しによって、それに応答して私たちは全て動いていなければいけないのに、逆にその地上のものによって神様と私たちの関係が分からなくなるということもありえるわけなんですね。で、次に9節に、この幕屋はその当時のための比喩です。それに従って捧げ物と生贄とが捧げられますが、 これらは礼拝する者の良心を完全にすることはできません。ここで比喩、例えという言葉で、もうすでに地上の幕屋はですね、8章で天にあるものの写しと影とありますね。写しと影なんだ。実体ではない。でもそれを写しているもの、反映しているもので、今度9章の24節には本物の模型と書いてます。で、ここで比喩、例えだ、こう言ってるんですね。もう大体もう同じことを話してますよね。で、興味深いんですけれども、物理的に実際に文字通り、イスラエル、今のイスラエル行きますと、ネゲブ砂漠のところに実物大の幕屋の模型があるんですね。エイラットにもかなり近いところにあるんですが、で、そこで、案内をしている人がイエス様を信じるユダヤ人の人なんですね。で、クリスチャンに対しては、この幕屋がキリストをいかに指し示しているか、そのことをその教材として語っていくわけなんです。で、実はそれと似てますね、ここね、書いてあることね。イエス様を指し示す教材なんだ、ということです。で、今度は実際のイスラエルの人たちのことに戻りますと、異邦人はですね、当時神様の啓示も何も与えられていなくて暗闇の中にいたわけだけど、イスラエルの民はこのような光が与えられて祝福されていたわけですね。けれども、その聖女、地上の幕屋に行くということによって、かえって彼らはこれが実体ではなくて、これを表している実体が来るんだという期待というか、待望というものが起こってくるように神様があえてしているわけなんですよ。だから、それを信仰を持って、そのことを行っていく中で、確かにメシアが来てくださる、このことを成就してくださる方が来てくださるという、その希望を持つことができたわけです。で、その希望を持っている人たちが、そのいわゆる旧約時代においては聖徒であって、その自治会学ぶ、その11章に出てきますけれども、信仰によって旧約の時代の人たちも救われるということであります。でも、この幕屋自体に私たちの罪を完全に贖う力がないんだということが今ここに書かれているわけですよね。で、大事な言葉が、礼拝する者の良心を完全にすることはできないというところです。キーワードが良心ですね。罪によって良心が汚されているんですね。これが問題なんです。で、良心が汚されるという言葉は、その悪い思いを持っているということよりも、今私が話しているのは、罪が完全に許されていないという、そこにある罪責感、罪意識、不安、虚しさの話をしています。で、この罪意識を人間は何とかして償おうと努力をしていく、これが人間なんですね。で、その罪意識を、罪の償いを何らかの形でしていこうと、いろんな人がいろんな努力をしていくわけなんですよ。その楽しい生活をしてみたいって思ってみたりですね。彼氏といい時を過ごしたいって思ってみたり、お金であったりですね。で、そしてある人は、もう宗教でさえがですね、いや、むしろ宗教がそれをさらに駆り立てていく。たくさん献金をすれば、たくさんこの修行を積めば、というふうになっていくんですけど、完全にされないんですよ、それだと。強迫観念的になってきます。で、宗教改革の 創始者であるルターのことを私は思い起こします。彼は司祭になりました。で、弱く小さな人間である自分がミサを通じて巨大な神の前に直接立っていることに恐れすら覚えたそうです。当時から彼はどれだけ熱心に修道生活を送って祈りを捧げても心の平安が得られないと感じていました。で、いくら禁欲的な生活をしても罪を犯さないように努力し、でき得る限りの善行を行ったとしても、神の前で自分は義である正しいと確実に言うことはできないということなんですね。けれども、ローマの1章の17節で、偉人はその信仰によって生きるという言葉から光が与えられ、ただ信仰によってもっぱら神の恵みによって義と認められるんだということを彼は悟って、それで全く平安を得ることができたわけなんですよ。で、そのルターが通ってきた、まずそこに悟りが与えられる前の姿ですね。これがまさに良心を完全にすることができなかったということであります。で、中節で、それらはただ食物と飲み物の種々の洗いに関するもので、新しい秩序の立てられる時まで課せられた体に関する規定に過ぎないからです。8章の中で私たちは新しい契約の約束を読み、そこには主がご自分の律法を思いの中に、心の中に書きつけてくださると、これが特徴でありました。つまり、思いと心を神が変えてくださって、内側から変えてくださる、新しくしてくださると。けれども、地上の幕屋における規定では内側まで及ばないんですよね。だから、これが体に関する規定となるわけですよ。新しい秩序、つまりイエス様が天の聖女の中に入っていく、これが起こるまでの間は、この体のところにまでしか及ばない規定でありました。で、これが限界なんですね。地上の幕屋の限界です。で、次8節から、その欠けたものを完全にするキリストの技をですね、大祭司の務めを見ていきます。しかし、キリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものではない、言い換えれば、この作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、またヤギと子牛の地によってではなく、ご自分の地によって、ただ一度まことの聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。今、私、棒読みっぽく読んだんですけども、多分この書いてる人は「しかしキリストは」っつってですね、もう喜びにあふれて話してると思うんですよね。書いてると思うんですよ。すでに成就した素晴らしい事柄って言ってますけど、良き知らせであるキリストがこの世に来られた。まもなく私たちがクリスマスを迎えますけれども、歌ってますよね。天使が御使いが歌いました、あの喜びですね。それが大祭司としてイエス様が来られて、そして十字架の上で贖いを成し遂げられて、よみがえって天に昇られたと、そして大祭司となられたと、そしてここで地上の幕屋と真の聖女との違いを述べていきます。一つ目が、手で作られたのが地上の幕屋、後者は作られたものではない、天が神が住まれるところで人が作ったものではないということですね。これ素晴らしいですね。私たちは自分たちの信仰生活、教会生活が自分が一生懸命支えていかなければやっていけないなんて思ったらですね、それはですね、新約の奉仕者ではなくて旧約の奉仕者になり下がっちゃうわけなんですよね。主が天においてその幕屋に入ってくださった。で、次に、さらに偉大な、二つ目ですね、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通りって書いてあるんですよ。で、これがヘブル書の鍵になる言葉で、さらにですね、英語だとベター。旧約における幕屋も偉大であって優れているんですけれども、キリストの入られた幕屋はさらに偉大で、さらに完全、ね、さらに完全ってなんか変なんですよ。 完全って100でしょ。だけど100よりさらにって一体何なのかなっていう疑問が浮かぶんですけれども、これ言い換えるとですね、十全である、十あの一あの数字の十に、全体の全ですね、あるいは完熟っていうふうに言い換えてもいい言葉なんですけれども、その旧約の秩序っていうのはですね、真理へ導くかっていうの導くまでの家庭教師なんだっていうことなんですね。だから霊的にはまだ幼児状態、幼い状態なんだっていうことなんです。でも新約の秩序の中に入って完全な大人になるというのが、それがヘブル書に書いてあるだけではなくて、このパウロも手紙の中で、数多く話しています。ガラテヤ書の4章の8節から10節までを読みますけれども、しかし神を知らなかった当時、あなた方は本来は神ではない神々の奴隷でした。ところが今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうしてあの無力、無価値の幼稚な教えに逆戻りして、再び新たにその奴隷になろうとするのですか。あなた方は各種の日と月と季節と年とを守っています。ですね。幼稚なものなんだよ。その地上にあるものに従って動いていく、そのこの世の、さっきまだ神を知らなかった当時って、このガラテヤ人ですね、彼らは異邦人ですけれども、そのこの世のものでこう動いていて、そして今度また新たな規則を設けてですね、そしてこのそれに従ってこの動いていくということをしていったら、これをしたらこうなるんだっていう、そういう原理で動いていけば幼稚な教えなんだよって言ってるんですよ。で、そうなりがちですね。人間って罪人だから。いつもそこに戻っていってしまう。ちょうどアダムとエバが罪、アダムが罪を犯した直後に、自分でその恥ずかしいところを覆おうとしたんですね。そこから罪が始まった、その罪の結果がありますから、私たちはいつもそこに戻ろうとしたわけです。でも、天の現実があって、それに応答する形で、この目に見える教会の中でさえも、中でまさに動かなければいけないということです。だからキリスト者の成熟って、一言でどういうふうに言えば成熟なのかっていうことなんですが、キリストが天にご自身の血を携えていかれたということが、いかに現実に自分の生活の中で根ざしているかどうかなんですね。で、次に3つ目に、ヤギと子羊の血というのが地上の幕屋で、そしてキリストご自身の血というのがその天の、聖女ですね。血が流された。なんですけれども、このヤギと子羊では限界があることが次の章、10章で述べられています。で、4つ目が、天の聖女がただ一度なんです。地上の方は年に一度なんです。年に一度の総決算なんです。けれども、イエス様の方は永遠の総決算なんですね。だから年に一度の方は繰り返されるわけですけど、イエス様はただ一度行われた。で、最後5つ目が永遠の贖いです。1年の賞味期限なんですよ、あっちは。ヨムキプールはね、食材日は。けれども、イエス様は1年後の、そのイエス様のなされたことは1年後も2年後も OK で、永遠にそれは OK なんですね。で、次に13節。もしヤギとお牛の血、また牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、まあ、ちょっと文章が途中ですけれども、ここで止まると、この清めの働きはですね、コラの反逆の後での出来事で出てきて、民数記の19章に書いてますけれども、コラとその仲間が生きたまま地獄に、黄泉に投げ込まれた後にですね、イスラエルの民が主の民を殺したと、そのモーセとアロンをそしったんですね。で、それでつぶやいたんですね。それで主がイスラエル人を打ったんです。 で、アロンが火皿によってその走っててですね、火皿を持ってってですね、そしてそこのところに立ったところで、その裁きが、その死んでいく、バタバタ死んでいくのがこう止まった。で、その大量に死んでしまった人がいるんですよ。そこで主が赤い雌牛を用意しなさいと命じられました。で、それでそれを宿営の外に持ってって焼いて、灰を水に入れて、それを死体に触れた人たちに清めていきなさいと。だから死体に触れた人たちが汚れているので、それを清めていくためのものが今ここに書いてあることだったんですね。でもこれが肉体を清いものにすると、また出てきました。で、14節。ましてキリストが傷のないご自身を、常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。ましてですね。英語ですと、How much more? とてもたくさん聖書に出てくる言葉で大事です。ちょっと開いてみてください。例えばローマの5章の10節。もし敵であった私たちが巫女の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。パウロは、この私たちが将来神の怒りに遭わないよ、恐れることはないよ、救われるんだよということを言いたいんですね。だから私たちが神様の怒りに触れるのではないかという恐れを抱いた時は、パウロが「ちょっと待て」と。お前が、あなたが罪人で敵対している時に、神様をあなたに敵対したか？キリストの上にその敵を置いたではないか。神がキリストにあって和解してくださったんだよって。ならばなおさらのこと、もう和解してるんだから、キリストの命によって神の怒りから救い出されるでしょっていう太鼓判的なですね、絶対の保証するという、この強調のための言葉なんですよ。まして。ですから今ここでは、その先ほどの清めの働きをして肉体を清いものにする、そこまでするのであれば、ましてキリストが傷のないご自身を与えますね。傷のない方、これ生贄がに使われている、生贄に使われている言葉ですね。主に捧げる牛や羊は傷のないものでなければいけないわけですけれども、イエス様に欠けがなかった。十字架につけられる前に誰もがこの方は罪がないと証言しました。次に、常しえの御霊って言ってるんですよ。先ほどからね、永遠が続くでしょ。永遠の贖い、常しえの御霊でね、15節には永遠の資産の約束ってあるんですよ。主が一切のことを成し遂げてくださったんです。究極において成し遂げてくださったんですね。だから御霊がここで関わっている時も、永遠なる御霊が永遠の効力を持ってキリストの犠牲に関わってくださったわけですね。三位一体の神が、キリスト、そして御霊、そして父なる神がね、みんなそのキリストの実機犠牲の中で関わっていて、そして捧げたものが血なんですね。この血なんですよ、すごい。で、これね、9章、10章で、さらにそれを詳しくね、話を見ていきますが、なんで血なんでしょうって。で、それが良心を清めるということなんです。ね、良心が清められたら、死んだ行いから離れることができるんですよ。そしてもう一つ、生ける神に仕えることができる。だから離れるっていうのはちょっとこう否定的な側面ですよね。この今までの悪いものを離れていく。で、次に肯定的側面、それが生ける神に仕えるっていう。で、これをね、努力しますよね、したいって。で、どうやったらできるのか。良心が清められることなんだよ。で、その清めが血によってなんだよ。先ほど話しました。なんとか自分の行いによって償おうとしちゃうんです。 でね、その罪意識、罪をね、持ってるから、だから他の人にこうたくさん話してみたり、作り笑いしてみたり、趣味に没頭してみたり、仕事で気を紛らわそうとしてみたり、ある時にはさっきも言いましたけども、キリスト教の活動によってもそれを行ってしてしまう。でも罪を、その罪をそのままキリストの十字架の前に、キリストが十字架で流された血の中に持っていくからこそ、その良心が完全に清められるわけなんです。自分がこれまでやめようと思っていた悪い行いも、その良心が清められた時に離れることができます。そして神様に仕えたいと思ってできなかった葛藤からも解放されて、喜んで主に仕える魂、この霊が与えられるんですね。すごく大事です。15節。こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反を贖うための死が実現したので、召された者たちが永遠の資産の約束を受け取ることができるためなのです。イエス様が仲介されました。初めの契約はモーセが仲介しましたけれども、そして初めの契約の時に違反を贖う死、これが律法を違反すると断たれるという言葉が使われてますね。死ななければならないという言葉もありますが、そのためにその約束されている祝福、特にアブラハムにですね、あなたは世界を相続するんだよ、この約束を得ることができなくなっていたわけですね。この旧約の時代に対して召された者たちって書いてますけれども、完全に義と認められることはできなかった。だから全ての人が黄泉に下って言ったわけなんです。けれどもキリストが死なれました。その律法が要求している死を実現した、キリストが満たしたんです。満たしたので、その召された者たちがその資産の約束を受け取ることができるようになったんだよと言ってるのが、今ここで言っていることなんですね。キリストのなされた死によって私たちも永遠の資産の約束を受け取ることができています。私たちの行いではなく、もっぱらこの違反を贖ってくださったイエス様の死なんですね。で、次16節。遺言には遺言者の死亡証明が必要です。遺言は人が死んだ時初めて有効になるのであって、遺言者が生きている間は決して効力はありません。ここから契約における血の効力、契約と血の契約なんですけれども、日本人のね、宗教感覚だと水による身の清めぐらいだと思うんですよね。あとお祓いによる汚れ、汚れっても漢字が違いますけれども、汚れからの清め、ということなんですけれども、もう全然その表面的な関係でしかない。ちょうど癌にかかったのに切除をするのではなく、風邪薬飲んでるような、そのようなレベルなんですよね。けれども今ここで言ったのは血が必要なんだよって、流される必要があって、それによって結ばれていく必要がある。でね、今遺言っていう言葉があったんですけれども、ギリシャ語にね、ディアセーケっていうんですけどね、でこれがね、15節の契約と全く同じ言葉なんですよ。契約もディアセーケだし、そしてこの遺言もディアセーケなんです。で今はそのディアセーケのこの遺言という意味の側面の方を今説明しているわけなんですが、ですね、 遺言者が死ななければその効力はないわけです。で、遺言に書かれていることがね、例えば1億円の資産をってお父さんがね、書いてくれたとしても、彼が生きている間は相続することはできない。死んだから初めて有効になる。ということで、死がこの契約の中に必ず含まれてくる。血が流されることが含まれていくんだよということで、そのアブラハムのこの神との契約のことを思い出していただきたいんですけども、どのようにして私がこのカナンの地を受け継ぐことになるんですかと言ったら、その生贄をですね、この用意しなさいということで、それを真っ二つに切ってですね、そしてその松明とともにですね、神様がそこを通ってくださって、そして約束を与えてくださったと。つまりその時の契約というのは、その断ち切る、切ってですね、そして破ったらこうなるよってことを表したんですよね。それだけ固いものなんですよね。その都合によるものではないんですよね。状況によらないんですよね。血が伴うと。で、次に18節で、従って初めの契約も血なしに成立したのではありません。モーセは律法に従って全ての戒めを民全体に語って後、水と赤い色の羊の毛とヒソプトのほかに、子牛とヤギの血を取って、契約の書自体にも民の全体にも注ぎかけ、これは神があなた方に対して立てられた契約の血であると言いましたと。もう本当に血だらけですね。古い契約、血だらけで、まあ本当に私たちの新しい契約も血だらけなんですけれども、イエス様の血ばっかり話してますけれども、そのもう生贄をですね、ほぐった血をですね、半分もブワーって、これは結ばれる血だっつって、そしてこの板の方にもブワーってかけるわけですよ。だから新しい契約の中でも、このやっぱり血が必要であった。もう本当に血が本質的なものだったんですよ、契約を結ぶにあたって。で、次に21節に、彼は幕屋と礼拝のすべての器具にも同様に血を注ぎかけました。それで律法によればすべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。で、モーセの律法の中にこの血を注いだって、器具に注いだっていうのは出てこないんですよ。油を注いだっていうのがあるんですね。全部その器具には油を。でも、精霊の導きによってこの著者が書いたんですね。やったんですよね。で、油のみならず血によってもその清めを行っていったわけなんです。で、全てのものが血によって清められるっていう言葉、すごい大事ですね。で、血を注ぎ出すことなければ罪の許しはない。で、この言葉が多くの人たちをつまずかせるんですね。てか人間本質的につまずきますよ。この血を注ぎ出すことなければ罪の許しはない。自分が行っていることはみんな罪ある性質から出ていって汚れてるんですよね。どんな行いでも清められないんですよね。ちょうどなんかもうなんかここに罪製造機があってですね、もう湧き溢れるように。やることなすこと全部がその罪の反映がないものはないんですよね。道徳律でもそれは無理。宗教的儀式を持っても無理。だからつまずきます。じゃあ私どうすればいいのって。あなたは血を流すほどの罪を犯した。罪を犯す者の魂は死ななければならないとエゼキエル書に書いてますけれども。これなんですよ。で、その死ななければいけないものを、血を流さなければいけないものを、代わりに旧約の場合だったら動物が、羊がほふられていく。自分が手を置いて、その羊がもう本当鮮血がですね、大量に出ていく姿を見て、初めて自分の良心が清められていくという癒しと平安を得ることができます。ただ、10章で学びますが、その動物の血によっては除くことはできないというところが書いてあるんですね。それであってもやはりその動物の血によって 傷のないもの、選ばれたその、子羊の血ですね、または牛の血もそうですけれども、それによって在籍感、良心の呵責、これから解放される、真の癒しと平安を得ることができる。自分が血を流すのではなくて、身代わりに血を流してくれたということであります。ですから、天にあるものにかたどったものはこれらのものによって清められる必要がありました。しかし天にあるもの自体はこれよりもさらに優れた生贄で、清められなければなりません。今までね、良心の清めの話を私話してましたが、この23節からは幕屋における清めの問題が出てくるって言うんですよ。そのね、良心の咎めがあるために神に近づけないという問題がある一方で、実は神様の側でも罪人を受け入れられない清さから出るジレンマがあるんですね。罪人をご自分のところに受け入れるには相当の生贄が必要で、それが動物の生贄よりも優れた生贄でなければ受け入れることはできないわけなんです、ね、天の御国がいかに清いかを知るためには、私は三条の水訓が最適だと思っています。実感するに、私たちから出てくる、私が出てくるこの自然の思いの中では、なんとかやっぱ自分の行いや振る舞いによって天に入られるので、なかなかまあ自分もうまくやってるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、イエス様の言葉が一切それ粉砕して、もう目の前で聖なる火が燃えたぎっていてですね、その偽善を焼き尽くされてしまうという、そういうもう感覚に襲われます。だって兄弟をバカと言ったら最後の審判で裁かれるとか、女を情欲で持ってみたら全身がゲヘナに投げ込まれてとかですね、比較的自分に良くしてくれる隣人でさえ愛することが大変なのに、ましてや敵を愛せよっていうんです。で、極めつけがこれです。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。そしてよ、もう一つですね、イエス様が十字架につけられる前に弟子たちのお話になった言葉で、聖霊の働きをたくさんお語りになりました。約束ですね、聖霊の約束で、罪について、義について、裁きについて、世に誤りを認めさせると。で、義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方はもはや私を見なくなるからですとイエス様が言われました。一体何のこっちゃいなと、私を見なくなることがなんで義なんだと。天に昇られた父なる神がそのイエス様を受け入れられた。つまりイエス様の義によ、義は神様が受け入れる基準なんだということを表しているわけです。で、イエス様のような義を持ってなければ、正しさを持ってなければ天国は入れないんです。何一つ罪を犯さなかった、行為だけではなくて心の思いの測ることも含めて完全でないと、完璧な人じゃないと天に入ることはできない。完全にピシャーって戸が閉じられたんですよね、今の時点で。神のところに行けないという良心の呵責もあるんですけども、神ご自身もこれでは誰も天に入れることはできないという課題を持っていらっしゃったんです。そこで今ここで話したのが天の清め、聖女の清め、天の聖女の清め、モーセが聖女の祭具を地で清めたように、イエス様もご自身の血によって天を清められた。このキリストの血という唯一の理由によって人を迎え入れることができるだということです。次、24節、キリストは本物の模型に過ぎない、手で作った聖女に入られたのではなく、天そのものに入られたのです。そして今私たちのために神の御前に現れてくださるのです。文字通りイエス様が天に昇られて、このご自身の血を父なる神に携えて行かれました。それによって天が清められました。その勝利の情景、勝利の姿を黙示録で実は読むことができます。5章の2節からなんですが、また私は 一人の強い御使いが大声で触れ広めて、巻物を開いて封印を解くのにふさわしいものは誰かと言っているのを見た。しかし天にも地にも地の下にも誰一人その巻物を開くことのできるものはなく、見ることのできるものもいなかった。巻物を開くのにも見るのにもふさわしいものが誰も見つからなかったので、私は激しく泣いていた。こうですね、贖いが完全に行われ得ないんですよ。どんな存在であってもその贖いができないというのを見てしまって、そしてヨハネはむせび泣いてるんですね。ところが、すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけない、見なさい、ユダ族から出た獅子、ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて7つの封印を解くことができます。さらに私は御座、そこには4つの生き物がいると、長老たちの間にほふられたと見える子羊が立っているのを見た。これに7つの角と7つの目があった。その目は全世界に使わされた神の7つの御霊である。子羊は近づいて御座に座る方の右の手から巻物を受け取った。わかりますか？子羊、子羊で、ここにほふられたと見えると、イエス様がその釘の穴ですね、そしてあとは脇腹が刺されたところですね、あと足もそうですけれども、その血を流したということが天において唯一認められているその清めなわけなんですね、贖いなわけなんです。で、この黙示録を読みますと、新しいエルサレムの中でも子羊って呼ばれてるんですよ、イエス様が。とこしえの贖い、とこしえの生贄なんですね。そして先ほど読んだところでは、今私たちのために神の御前に現れてくださる、この現れるっていうのはね、もうこう公に明らかな形で出て行ってくださる、その神様のところに行ってくださるということなんです。先ほどの地上の幕屋と比べてください。幕屋による仕切りがあってですね、大祭司もですね、本当に身を隠すようにして神の前に出なければいけないけれども、今はイエス・キリストの生贄によって神様の御座が私たちに大きく広く公開されるようになったんだということなんですね。本当に励みですね。私たちが落ち込んでいる時に、私たちが弱まっている時に、私たちが力が必要な時に、誘惑にあっている時にですね、ただただこの完全に清めてくださった血、で25節、それも年ごとに自分の血ではない血を携えて聖所に入る大祭司とは違って、キリストはご自分を幾度も捧げることはなさいません。もしそうでなかったら、世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度、今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。年に一度生贄の血を携えたこの大祭司、毎年繰り返していた。でもイエス様は何度もつけられる、それを怒られなかった。ただ一度だけで、しばしば2000年前の出来事がどうして今の自分に有効なのかっていう疑問を抱きますよね。これはまさにここに答えがあるわけです。イエス様の生贄が永遠の効力を持ってるんですよ。だから今死んでくれてほしくないんですね。イエス様の2000年前の効力というのは、それがもう究極であって、ただ一度であって、もうそれでおしまいっていうか、全部で完成したものなんです。もし今イエス様がイスラエルで十字架につけられるようなことが再現したのであれば、じゃあ前のイエス様が死なれたことは一体何だったんだっていうことになっちゃうわけです。いつも話しますが、充電器みたいな状態ですよ。こう2000年間ね、こう経ったらね、ふーってね、またこのなくなっちゃって、でまたこう充電しなきゃいけなくて、じゃないんですよ。永遠っていうのはそういう領域ではないんですよ。それは私たちが生きている目に見える天と地の法則でありますけれども、イエス様の法則はない、永遠に有効なんです。そして興味深いのはね、世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったって書いてあるんですね。つまりイエス様が十字架につけられる前の人たちも、旧約の時代の人たちも、その後に来られる方に 希望を置いているのであれば、その人たちにも有効で、つまりイエス様が十字架につけられて、そして黄泉に下られて、そして勝利を宣言されて、天に引き上げられた時点で、旧約の生徒たちも天の中に入ることができるようになっているわけです。そして私たちももちろん過去を見て、イエス、それを行われたということを信じて、同じように救われるわけなんですね。これただ一度、英語だと once and for all、金輪際という言葉がありますけれども、究極の最終の解決で、今の世の終わりであるんですね。でこれ、ヘブル書の最初のところにも出てまして、この世の終わりの時には御子によって私たちに語られましたってあるんですよ。その時から世の終わりって始まっているんですね。ですごく大事で、世の終わりという概念を私たちが持っている時間軸の中であんまり考えない方がいいです。そうすると混乱します。もう2000年経ってるではないかっていうふうに思うけれども、そうではなくて、私たちが立っているのは、もういつでもその世の終わりでも本当に全てが成就したかのような、そのような、そして今度再び来られる時にそれが全部この完成するという、そういう切迫した時に私たちが生きているんだという時間軸の中に生きていかなきゃいけないんですよ。で、ここがね、聖霊の働きが必要で、ここを聖霊に満たされて私たちが生きていくと、新約時代の教会になります。これ難しいね。ガラテヤ書にも出てきた、なんでまた戻っちゃうのって、幼稚な教えにって。ちょうど企業のね、このなんていうかな、理念のようにね、私たちがこれをやって、あれをやって、こうして、ああして、こうして、それで神の国が広がるんだ。これ世の教えですね。幼稚な教えです。もう神は完成してくださいました。そして罪を取り除くために来られたと書いてあります。これ10章で詳しく学びますが、旧約の時代の贖罪は罪を覆いました。覆うという意味が贖いにあるんですね、ヘブル語には。でも取り除きはしなかったんです。でこれを次回じっくり学びます。キリストは取り除かれました。で次に、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。ただ一度という言葉を今度は人間にも当てはめています。人間って何度も死にますか？一度なんですね。でね、ここすごい大事ね。で、一度死んで、そして死後に神の裁きが定められているって、ここすごく大事。実はね、キリストがただ一度十字架につけられたっていうのも信じるのは大変かもしれないけども、あまりにも明らかなこの現実でさえ、人間というのは不思議なもので、何とかしてこれを避けられるっていうのを思い込んでるんです。それは見ないという方法は多いですけれどもね。そんなこと考えたらもうちょっとおかしくなるよ、頭があって。今の生活が幸せだったらってこうなるわけですよ。それもあるし、そして日本人の、日本人だけじゃなくて他の人間もそうなんだけども、国の人もそうなんだけども、その死んだ後にまだ霊が残っていて、そしてその霊は生きているんだというふうに思って、死という全てが終わりだという現実を直視してないというのが大きな問題なんです。福音に触れるためには、この死という現実を直視する、終わりなんです。そしてその後に裁きがあるんです。生きている間に裁判所に一度も行ったことがない人でも、一回あったかな、これ録音してるけど、まあいいや 住民票を動かすのが遅れて、ずっとしなくて、簡易裁判で500円の罰金だったなと忘れましたけれども、不 在 だ。 でもまあ、もうね、私の知り合いだと一生の間半分以上牢屋にいたとかね、そういう人もいるんですけれども、でも行かなかったとしてもですね、必ず死んだ後には必ず裁判所があって、その裁判所っていうのは違う法律があるんですよ。先ほど三条の水訓のことを話しましたけど、その法律なんですよね。で、これを直視しなければいけない。で、この神の裁きが、実は聖書の知識、神の知識を持っていない異教徒であっても知っているとパウロはローマの一章の最後のところで論じています。薄々っていうか、良心の奥深いところで分かってるんですね、この死後の裁きについて。でね、ここでちょっと日本にある程度流行っている教えがあって、それが死後に救いの機会があるという教えがあるんですけども、それを粉砕しています。ここの箇所で人は死ぬことと死後に裁きがあることを定められていると。死んだ後での救いはないです。で、いいですか、この人間の現実、これがキリストの贖いでも同じなんだよ。キリストの贖いも繰り返されるものじゃないんだよって。一度だけで終わったんだよっていうことなんですね。で、あれ？再び来るっていう、一度だけじゃなくてキリストまた来るじゃない、二度目があるじゃない。という質問が出た時にはこれを読めばいいんです。二度目は罪を負うためではなく、彼らを待ち望んでいる人々の救いのために来られるのだと。この体の救いであって、また滅ぼされる世界からの救いであって、神の怒りからの救いですね。神の怒りのを下される大患難の前に、私たちが天からこのイエス様を下って来られて、そして私たちを引き上げてください。軽挙ですね。そのために来るんだよと。罪を負うためではないんだよ。ここが本当にはっきりしている。先ほども引用したローマの5章のましてやという言葉です。もう私たちは和解させられてるんですよ、神様によって。義と認められてるんですよ。ましてや私たちが神の救いから、怒りから救われるのはなおさらのことなんですよって。だから私たちがイエス様が戻って来られるということを待つ時は、それはもう大歓声、もう一大イベントですね。再会するって嬉しいじゃないですか。この前もイスラエル旅行の、何て言えばいいんですか、再あの同窓会って言ったらいいのか分かんないけれども、いいじゃないですか。でも、もう神の定めている一大同窓会がですね、イエス様が戻ってこられる、この景況においてですね、用意されているわけなんですよ。で、これが二度目の方です。だからこれは繰り返しまた罪を負うとか、そういうことではないんだということなんですね。本当にその罪の意識というものが私たちの心にあります。それがこの厳しい厳しい、この世における現実ですね。エリシャ、またエリアもそうでしたか、ヤモメがですね、あとはもう一人が、あ、そうかな、あ、そう、ヤモメがですね、エリアに対してですね、私に何の罪があって、この男の子が死んだ時ですね、何か悪いことが起こると、どうしても私たちは何か私がやった悪いことしたんじゃないか、もうそういう厳しさの中に私たち生きています。しかし思い出してください、イエス様のこの流された血というのは完全なんだよ。その隅の隅まで、ちょうど海水が入ってないところが何一つないようにですね、イエス様が流された血で私たちのその犯した罪、またはその持っている罪、性質ですね、私たち自身ですね、領域ですね、全てに及んでいくんだよと、その及ばないところは何一つありませんというのがこの9章の内容でした。まあ、住所の内容にもなります。 ということで終わります。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたの素晴らしいこの福音を感謝いたします。イエス様がこのようにしてくださって、本当に私たちは幸いです。どうか主よ、私たちが、この流された地によってあなたの前に出て、そして傷んだ心も、イエス様が傷んだ心と、傷んでおられるのですから、私たちが本当にその中で行こって行こって信仰によって本当にイエス様のところに来て、そして本当にイエス様と共に歩んでいくことができるように助けてください。お願いします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。